おはようございます。6月最初の日曜日をご一緒にまた迎えることができて、ご一緒に礼拝を捧げることができる恵みを本当に感謝いたします。6月の最初ですけれども、聖書教育に従ってずっと読んでまいりましたガラティアの信徒への手紙が今日が最後一緒に学ぶところになります。今日6章ですけれども、特にですね、最後の部分、結びの言葉と記されている11節以下のところを読んでいただきました。ここにおいてパウロは自らの筆で大きな字で、こんなにも大きな字で自分の手であなた方に書いていますっていうふうにパウロはここで書いてありますよね。このような言い方をパウロがするっていうのは他の手紙ではないことで、本当に特別なことだと思うんですね。本当にパウロがそれまではおそらく誰かに口述筆記書いてもらっていたわけなんですよね。でもここのところでは自分が自らその筆を使いたいんだと、これはもう自分の手でしたためたい、しかも大きな字でって言うんですよね。このパウロの熱、真剣さが伝わってきます。私は今こんなにはっきりと大きな文字で書いているんだと、どうしてもあなた方にこのことは心に留めてほしい、心に刻んでほしい、そういうことだと思います。このガラティアの教会に対して宛てられた手紙ですけれども、その手紙を終えるにあたって、何としてでもパウロが伝えたかったこと、それはイエス・キリストの十字架っていうことです。あなた方は信仰者、このガラティアの教会の人々は一体何を誇っているんだ。神様の前に人間的な誇りっていうものがあるかもしれないけれども、それは実にちっぽけなものじゃないか、そういう人間同士の比較とか、私の方が人よりも優れているとか、私は立派な、そういう生まれであるとか、立派な民族であるとか、そんなことではない。あなた方が本当に生かされていること、支えられていること、それは十字架のゆえなんだということをパウロはここで言っていると思います。この6章の14節でパウロはこのように記しています。しかしこの私には、私たちの主イエス・キリストの十字架のほかに誇るものが決してあってはなりません。一般に例えば道行く人でもいいんですけれども、キリスト教信仰にとって何が一番大事なことだとお考えですかと尋ねてみたらば、何というふうな答えが返ってくるでしょうか。おそらく一番多い答えは、キリスト教信仰にとって一番大事なこと、それは隣人愛ですかっていう答えがもしかすると多いのかなっていう気がします。キリスト教イコール隣人愛っていうふうに捉える人は少なくないと思うんですね。そのように信仰というものをとても道徳的に捉えやすいことがあると思います。同じ質問をして、キリスト教信仰にとって一番何が大事かって聞いたときに、それは十字架ですという答えがどれだけ返ってくるでしょうか。私たちはどうでしょうか。私たちはどのように捉えているでしょうか。もしキリスト教信仰を単に 道徳的な次元というか、目標というか、そういうふうな次元で捉えるとするならば、十字架っていう言葉はこう出てこないのではないかなって思います。パウロも他のところで言っていますけれども、十字架っていうのはつまずきなんですよね。理解できにくいことなんですよ。で、そしてそれは人間的には愚かなことにしか見えないことなんです。コリントの信徒への手紙の1で初めの方でパウロはこのようなことを書いていました。十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。有名な言葉ですよね。で、さらにその後でパウロはこのように記しています。ユダヤ人は印を求め、ギリシャ人は知恵を探しますが、私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えています。すなわちユダヤ人にはつまずかせるもの、異邦人には愚かなものですが、ユダヤ人であろうがギリシャ人であろうが、召された者には神の力、神の知恵であるキリストを述べ伝えているのです。これはコリント1の1章の22節から24節ですけれども、このようにパウロは書いています。これほどまでにパウロに言わしめている十字架っていう言葉、この十字架っていうこと、その奥義を私たちはもっともっと知っていきたいなって思います。まあ教会の屋根には必ずと言っていいほど十字架が掲げられているわけですけれども、それでもこう例えば礼拝の中で、教会の中でこう十字架が語られないとするならば、それはもう教会ではないと言っても過言ではないんじゃないでしょうか。パウロはこの十字架を伝える伝道者、十字架の伝道者だというふうな言われ方もいたします。というのはもう彼の手紙には本当十字架っていう言葉がこう溢れていますから。ただいま読んだコリントの信徒への手紙もそうですし、また招きの聖句で先ほど読んでいただいたこのローマの信徒への手紙の中にも十字架っていう言葉は数多く出てまいります。彼パウロにとって十字架っていうのはもちろんゴルゴダの丘の歴史的な出来事でありますよね。でもそういうこう歴史的な、まあ、出来事、史実であるとともに、今こう自分をもう根底から支える、そういうこう信仰的な、実存的な、まあ、神学的と言ったっていいと思うんですけれども、そういうものが十字架だっていうふうにこうパウロは本当にこう言葉を変えながらいろいろな表現で語っていると思います。まあ、ガラティアの信徒への手紙をこうずっと読んできたわけですけれども、まあ、ここで割礼の問題っていうのがね出てきましたよね。で、そういうものをこう強いるユダヤ人たちがこう入ってきて、まあ、今混乱しているっていうことですよね。生まれつきのユダヤ人にとってみると大事にしていたものっていうのがあるわけですよね。それはこう律法であり、また割礼であったわけです。それを神様は授けてくださった、それを一生懸命守るっていうことは大事なことだ。確かにその通りですよね。そして、まあ、男子は特に8日目にこう割礼というものを受けて、あなた方は神様の約束の民なんだ、それを本当に体にも刻みなさい、印として刻みなさい、大事なこととしてそれを身に受けていたわけです。 これはもう神様の言ってみれば憐れみのことですよね。信頼関係の中に生きていくっていうことの大切さ、それがこう律法であり、また割礼というこう印であったわけですけれども、それがいつしか、まあ、一人歩きをしてしまってって言いますか、それが自分たちはこう他民族とは違うんだというような誇り、高ぶりにこうすり替わってしまうことになった。でも神様はそんなこう高ぶりをね、与えるために律法や割礼を与えたわけではもちろんないわけで、神様はイスラエル、つまりこうユダヤ人たちを、まあ、選ばれたわけですけれども、なんで選ばれたかっていうと、何かこう立派だったから、優れているから選んだというのではなく、本当に弱い弱小の民であったからこそ神様が目を留めてくださったということが旧約聖書にこう書かれてますよね。そのことを忘れて律法や割礼を遵守することだけが一人歩きをしてしまっていた。で、パウルはそのことを見抜いたんですね。このガラティアの信徒への手紙の6章の13節でこんなことをパウルは書いています。割礼を受けている者自身、実は律法を守っていませんが、あなた方の肉について誇りたいために、あなた方も割礼を望んでいますっていうふうに、割礼を受けるとか受けないとかっていうことが誇る材料になってしまっていたっていうことですよね。で、ガラティアの信徒の方たちに向かってパウルは言うわけです。そんなことで混乱しているあなた方は何にも分かっていない、十字架が何であるのか分かっていないんじゃないかっていうふうにパウルはここで、まあ、鋭くこう、まあ、問うわけですよね。ですからパウルは自分自身の告白として14節ではっきりと明言します。14節、私たちの主イエス・キリストの十字架のほかに誇るものが決してあってはなりません。誇りっていう言葉がね、出てくるわけです。で、この誇りっていうものは、パウロがここで誇りっていうものは、こう十字架誇るってことでここで言ってますよね。それはパウロがもともと自分が持っていた誇りではないわけですよね。彼がもともと持っていた誇りっていうのは違うわけじゃないですか。彼が持っていた誇りっていうのは、自分は本当にこうユダヤ人のエリートユダヤ人として、もう律法を本当にこう丁寧に守ってきた、そのことについてはもう専門家だと、もう誰にも引けを取らない存在だっていうことを誇ってきたわけですよね。パリサイ派の中のパリサイ派だって。ガブリエル門下でも、そういうふうな誇りというものが今はむしろ粉砕されて、今自分はそんなことは誇らない、神様ご自身が与えてくれたものを誇るんだ、それが十字架なんだ。そのことはまた、彼がパウロが十字架において自分はもう粉砕されたんだ、裁かれたんだ、あの十字架は私の裁きだったんだ、あそこで自分は死んだんだということをも意味していると思います。今回準備をしていて、シュラッターっていう神学者のちょっと仲介書も読んだんですけれども、ま、カール・バルト以前の義務にも影響を与えた、まあ、有名な神学者ですけれども、このシュラッターという神学者はこの ガラテヤ書の仲介の中でこんなことをちょっと語っていたんですね。ちょっとそれちょっと引用させていただくと、ちょっと分かりづらい表現かもしれませんけど、こんなことを書いていました。パウロにとっては世はこの世の世ですね、世はもはや輝きも偉大さも持たない。なぜならイエスの十字架によって世の罪性、罪の性質ですね、世の罪性と邪悪さは覆われ、神の裁きが世に現れたからである。パウロは割礼があるとなかろうと彼らすべてを罪に定めた。彼らには死以外に何があるというのであろうか。厳しいことをパウロは言っているっていうふうにシラッタは言うんですね。人間はみんな罪人なんだと。割礼があろうがなかろうが、そして彼らに待っているのは死以外の何者でもないって言うんですね。人間というのは神様の一人子であるイエス・キリストを十字架につけて殺したんです。聖書はそのことを明らかにしている書物ですよね。ですから聖書は人間に対してははっきりと裁きを宣言なさる方なんです。あなたは死なねばならないけれども、人間が思っても見なかったことを神様はしてくださいました。あの十字架は私たち自身の死でもあるんだっていうことです。あのゴルゴタの丘の十字架の裁きはイエス・キリストが私たちに代わって受けてくださった神様の裁きと死であったっていうこと、それをパウロは言っているっていうことですよね。シュラッターはその後でね、このようなことも続けて言っていたんですね。先ほどの彼らには死以外に何があるというのであろうかっていう言葉の後で逆転の言葉を言います。しかし彼らすべてのものが十字架で掲示されている恵みによって求められており、また世の罪を数えず、かえって世と神との和解と自由へと召す許しに包まれているのをパウロは見ている。パウロは世に対し和解を提供する。こうして世はパウロの奉仕を通してただ神の御前に存続するものを受け取るのであるというふうに書いていました。端的に言えば、神様が罪人である人間と和解をしてくださったんだっていうことです。それを私たち人間は受け取ればよいということです。これは驚きじゃないでしょうか。神様と人間の和解なんです。決定的に断絶がある、そういうものの和解なんですよ。圧倒的に神様の言い分が正しいんです。人間が神様を捨てたんです。あなたを必要としないっていうふうに人間が神様を捨てたんです。救い主を送ってくださったのに、その方を十字架につけようと言って殺したのが人間なんです。申し開きはできませんけれども、和解、神様の側から和解を 成し遂げてくださったというふうに言います。神様はメンツを考えておられない。もしメンツを考えておられたら、イエス様を十字架にかけてしまうなどということを神様はなさらなかったと思います。十字架は神様のもう有無を言わせぬ私たち罪人に対する愛そのものだというふうに言えるんじゃないでしょうか。そしてパウロはこの十字架のイエス様こそが私たちにもたらしてくれるものがあると、それをこう6章の15節で言ってます。割礼の有無は問題ではなく、大切なのは新しく創造されることですって言うんですね。新しい創造、ニュークリエーション、クリエーションですよ。あの創世記で神様は人を無から創造作ってくださったじゃないですか。神様しかできないことをしてくださったわけですよね。今私たちが存在しているのは自分が自分で産んだわけじゃないわけですよ。もちろん神様が命を与えてくださって体を作ってくださって、今私たちは呼吸をする存在としてこの地上を生きている。神様がクリエイトしてくださったからに他ならないわけですよね。しかしこの私たち、その人間は神様の前に罪を犯して神様に背を向けてくださったっていう、あの失楽園の出来事がありますよね。創世記の2章3章。そして神様はその人間に対してほっとかなかった。あなたはどこにいるのかって言って探されたわけじゃないですか。私たちは今もう神様にそのようにこう探されている存在、声をかけられている存在なんだと思います。失われているにもかかわらず神様が求めていてくださっている存在なんです。そして今新約に至ってこの神様はイエス様において、十字架において、この失われた人間を新しく創造する、作り変えるっていうふうにこうおっしゃってくださっているんです。割礼の有無なんていう、そんなちっぽけなことは今は問題じゃない。大切なのは新しく創造されることだとパウロは言い切りました。一週間ってあっという間に経っちゃいますよね。先週火曜日っていうのがもう5日前なんだかだけれども、つい最近のことなのに、なんかもうつい前のことなのに昔のようなこととして考えてしまう私たちがいると思うんですが、川崎市で起きた、小学生、バス待っていた小学生たち、大人もいましたけども、包丁で刺されて、19人の者が刺されて、2人が死んでしまったっていう、もごたらしい事件ありました。私は評論家のようにこの事件のことを言うつもりはありませんけれども、きっと皆さんもそうだったと思いますけれども、驚きを覚え、また深い悲しみを思わざるを得ませんでした。特に亡くなった人々、傷を負った人々のために祈りたいと思います。そしてその犠牲となった方のご家族はもうたまらないと思います。犯人、容疑者って言うべきなんでしょうか、は今はもう自殺して死んでしまったっていうんですが、51歳の男だったと言います。私と同世代です。今後報道はきっとこの人の生い立ちのようなものをワイドショー仕立てにして、いろいろなコメンテーターが語るのでしょうけれども、 私あまりそういうのを見たいと思いません。すでにこの男はモンスター、化け物であるかのような物言いがたくさんされてきています。自宅捜査をしたらば大量殺人を描いている本とか漫画とかゲームが見つかったっていうふうに言ってますよね。だから何なんですか。私もそんな本たくさん持ってます。ホロコーストの本とかオウム真理教の本とか持ってます。イメージ化したがるんですよね。で、犯人はこういう人間だったんじゃないかって固定化する方が楽だと思います。そして死にたきゃ一人で死ねばよかったのにっていう言葉が SNS ソーシャルネットワークの中では飛び交っていたといいます。けれどもこの時代に彼のような男がいるということは、彼一人だけの問題で済ませられないことなのではないかって思います。彼への教育がいけなかった、育て方が悪かったっていうことで済ませることができるんでしょうか。もっと根深いことじゃないかと思います。彼の親族は何かに書いてありましたけれども、すでに14回にわたって彼が、引きこもりのような状態になっていて、なかなかコミュニケーションができない状態になっていた。14回にわたって川崎市健康福祉局精神保健センターに相談していたということです。どうしたらいいのかもがいてたんですよね。もちろん僕は正当化するつもりはありません。常軌を逸した事件ですけれども、彼の心の中に起こっていた葛藤やもがきや、あるいは孤独や絶望感とでも言うべきものと私たちは全く無関係なんでしょうか。私自身はそう思えないんです。きっと僕と彼はそんなに遠い人間じゃない。私は思うんです。人は深いところで自分自身が受け入れられている、肯定されているっていう体験を持つ、また持ち続けるっていうことがとても重要なんじゃないでしょうか。私たちの心は自分で自分を肯定し、すべて自分の力で自分の人生を走り抜いていけるほど強くはないと思います。ましてやお前はダメだとか負け組だとかもっと強くなれなどという言葉ばっかり聞いていたら、私たちはどうなってしまうのかって思います。私たちに対する深い肯定の言葉は十字架からやってきます。ここにあなたに対する変わらない愛があることを聖書は告げています。神様のもとから離れてしまい虚しくさまよう私たちを、神様が神様の力によって聖霊によって再創造してくださる、新しく作り変えてくださる、そういう愛があるんだってパウロは言うんです。割礼の分は問題じゃないって書いてあります。そういう外側の現れじゃなくって、誰かとか何かとの比較の中で生きるんじゃなくって、あなた自身が変えられること、新創造が起こるんだ、神様は新創造を起こしてくださるんだって言うんです。だからパウロはここでこの後でですね、16節でですね、原理という言葉を用いているんですね。このような原理に従って生きていく人の上にというふうに書いてあって、 この原理に従っていけばいいってパウロは言うんですけど、なんか原理っていうとですね、何かこう血が通っていない言葉のように思えてしまうかもしれませんけれども、僕はこれ素晴らしい表現だと思いました。原理、前の翻訳ではこれ法則ってなってました。十字架という法則、新しい訳ではこれ基準ってなってました。新改訳聖書を見てみたらば、そこでも基準ってなってました。もっと分かりやすい表現をしたらどうなのかなって僕考えたんですけれども、物差しと言ってもいいんじゃないでしょうか。神様の物差し、神様の基準です。それが十字架なんだって言うんですね。人間が思いもしなかったことを神様は成し遂げてくださったんだ。神様がご計画プランし成し遂げてくださったゆえに、それは基準となった、法則となった、変わらないことだって言うんですね。これ変わらないってとても大事なんですよ。来月ですか、参議院選挙が予定されてますけど、その後で憲法を変えるのか変えないかというふうな議論が高まるんじゃないかなんて言われてますけれども、パウロがね、ここで言っているこう基準っていうのは、これからもずっとイエス様が、まあ、もう一度やってこられるまで、救いを完成されるためにやってこられるその再臨の時まで、この基準っていうのは変わらないんだ、揺るがないんだってこう言うんですよ。まあ、憲法も変えちゃいけないと僕は思ってますけど、特に9条はね、本当にこの基準は、十字架という基準は変えちゃいけない、いや誰も変えることができないんだって言うんです。だからパウルはこれを大きな字で、私自らが記すんだって言って書いたんですよ。これが目に入らぬかっていうことですよね。有無を言わせぬ神様の愛がここにあるんだからって、この原理とか法則っていうふうなものをパウルは時々違う表現でもこう語るんですね。有名なところではこの表現がありました。ちょっとそこ読ませていただくと、ローマの手紙8章の最初のところです。ローマ書8章1節、従って今やキリストイエスに結ばれているものは罪に定められることがありません。キリストイエスによって命をもたらす霊の法則が罪と死との法則からあなたを解放したからです。肉の弱さのために律法が成し得なかったことを神はしてくださったのですって書いてあります。私たちを滅びへと導く罪と死の法則、原理が今やキリストイエスによる命をもたらす霊の法則、聖霊が作ってくださった法則、原理にとって代わられているって言うんです。そして今私たち一人一人がその原理によって、法則によって生かされているって言うんです。なんてありがたいことでしょうか。十字架、それは私たちの罪や弱さにもかかわらず、人間の、いや神様の人間に対するお前の命を私は尊く思うという絶対的な肯定がはっきりと示された場所なんだ、それが十字架なんだっていうことをパウロは言ってると思います。十字架、私たちはここで自分自身の命の価値を新しく刻むんです。ガラティアの信徒の手紙を終えるにあたって、パウロはかつてクリスチャンと教会の迫害者であった過去形、そういう迫害者であった自分を振り返り、そのような自分が許され、かつこのイエス・キリストを述べ伝えているこの不思議な現実をきっと振り返り思いながら、私はイエスの焼き印を身に受けているのですって書いたんじゃないでしょうか。そしてそれは私たちも同じです。今ここで礼拝を捧げているこの現実、これは当たり前のことではないはずです。神様の自分自身に対する恵みを振り返ってみましょう。 そしてその同じ神様は今日も明日も私たち一人一人をその御手を持って伴い導いてくださいます。私たちの心の中にはあなたは私の愛する子だというイエス・キリストの焼き印が押されているんですから、お祈りいたします。主よ、感謝いたします。誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去った、身をすべてが新しくなりました。神様、本当に自分で自分を新しくすることなどできません。いつもがんじがらめにされてしまいます。自分自身に捉えられてしまいます。そこから解放してくださるのはただあなただけ、あなたの愛だけ、あなたの十字架だけが私たちを解放してくださること、自由にしてくださることを教えていただいて感謝をいたします。どうぞ聖霊を送ってください。私たちがあなたがくださったこの法則、それに合わせられて生きていく、その心を与えてください。あなたに心を開くことができますように、固くなな心を捨てることができますように、どうぞ私たちを自由にしてくださいまして、本当に解き放たれた思いであなたを賛美し、また隣人にこの愛を語っていくものとしてくださいますようにお願いをいたします。主よ、小山忠さん、また加藤紀美子さん、特に覚えてお祈りをいたします。辛い病床におられます、戦っておられます。神様、どうぞ共にいてください。あなたがどんな時も大きな御手で包んでください。その命を愛してくださって、また願わくば元気な体と心を与えてくださいまして、共に礼拝を捧げる恵みを与えてくださいますように、いや今そのところで礼拝を捧げておられるその心、あなたが祝福してくださいますように心からお願いをいたします。お一人お一人、またいろいろなご事情で今日ここに来ることができない方々もおられます。どうぞ覚えてくださいますように、来週また願わくばご一緒に礼拝を捧げることができますように導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。